ということで始まりました。オムライスラジオです。私、オムラジオ革命者、青木です。そして、どうぞ。
あ、森もです。
はい。
今日もよろしくお願いしま
やっ
す。
たー。パチパチパチパ
ありがとうござい
チ。
ます。
おそらく、前回、約1ヶ月ぐらい前に、出ていただいた回を覚えてらっしゃる方は、格段に、音質が、向上してるな、ということでね。
新平さんに教えていただいた同じタイプのヘッドセットを使って撮っ ています。
いや、僕も、なんか、友達が、ヘッドセットを、まあ、同じようにやってて、で、なんか、その彼と、黒じゃこ会っていう、オムラジでも配信してる会があるんですけど、それの、一人の人なんですけど、で、彼が、なんか、なんだっけな、もともと塾をやってたんですけど、で、その塾を、リアルから、オンラインに切り替えるっていう。で、まあ、オンラインでやるんだから、ちょっと、まあ、音質とか、そういうのをちょっと気をつけようと思って、みたいな感じで、で、これやってたんですよ。ほん
ああ、
で、
そうなんですね。
そうそう、ほんで、いや、でも明らかに、そのね、黒ジャコ会もね、4人とか5人でやってて、で、明らかになんか音質がいいんですよ。で、いや、これなんか、ね、やっぱり、で、ほら、なんか何使ったらいいか僕も全然わかんなくて最初。
そうっすよね。
そうそう、だったから、でもね、やっぱり知り合いが使ってるもので、なんかこれ良さそうだなっていうものはもう取り入れていこうっていうことに、最近この1、2年してまして、で、聞いてみて、そしたらね、結構、いや、僕もその森本さんと同じ、リアクションというか反応で、結構安かったっていう、思ったより。ね。
普通になんか数万ぐらいするのかと思ってて。
ねえ。数万、3万とかしたらちょっと考えるっていうか、うーんってね、そこまでどうかなとか思うんだけど、これ多分7、8000円とかじゃないか
それぐらいでした。
な。ねえ。
ちょっと安かったぐらいかもしれない。
ねえ、そうそう。だから、あ、じゃあ、買おうかなって思えちゃうぐらいのやつで、で、どうやら、なんだっけ、ゲーミング、なんとかみたいな、ゲーミングヘッドセットみたいな、そのゲーム用らしいですね。
らしいですね。
ねえ。だ
これでも
から、
聞いてる人めっちゃ気になるんじゃないですか。なんていう名前のやつか。
ね、
だって、ポッドキャストのプロの新平さんが使ってる ヘッドセットですか
いや、ただね、ほら、なんていうんですか？まあ、僕も森本さんももうすでに、ポッドキャストたくさんやってるわけだけど、このね、音質に特に気を使わないポッドキャストをやってる二人だから、そういうポッドキャストってあるんだ、みたいなね。だから、そうそう、僕は、そうなんですよね。だから、まあ、僕も本当音質ってあんまり、なんか、気が使えないっていうか、うん、なんか、切りないじゃんとかって思っちゃうような。
ああ、わかります。そう思って僕はなんか一切の向上心を持たずになんか
そうそう。いや、
や
僕
っ
も
てまし
そ
た。
う。僕もそ
ちょっとぐらいなんか努力すればよかったなって今になって思いますけど。
う。今だってね。そうそうそう。でもね。でも、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、あれですよ。僕は影響を受けるっていうか、基本の姿勢としてはもう、なんでしょうね。周りのことを気にしだしたら、キリがないって思ってて、まあこういう、ポッドキャストの音声とか、あとはこのオンラインのやり取りするときの、カメラとか、なんか、ねえ、だってそれ気にしだしたら、なんていうの？このパソコンを置いている場所とかね。なんかもう、ねえ、だからまあ、それを僕は、なんていうの？まあ、気にしだすと、無限時刻に、みたいな風に思ってるところがあって、なので、
確かに。
そう、基本的にはもう、なんでしょうね、影響を受けない。ってなってんですけど、その知り合いからだけ影響を受けるってもう決めてて。
へえ、面白い。
そうなんですよ。 なんか森本さんは、どうですか？そのあたり、なんか、気
うん。
にしだすとか、影響と
気
か。
にし、僕もなんかそのデバイスとかには本当にこだわらないタイプというかな、まあ、なんていうかな、あんまりそのこだわるだけのお金の余裕がないみたいなのもあるかもしれないですけど。なんか、なんだろう、新平さんもね、その多分いろんなところでこう、車の中とかでも捉えたりしてるじゃないですか、オムラシ。だから
そうそう。
なんだろう、そういうの、デバイスにこだわらないからこそ気軽になんかどこでも撮れるみたいなのはなんかあるんじゃないかなとは思ってて。
いや、まさに。
うん、そのフットワーク軽く行きたいから、いや、なんか、去年1年、なんかいいカメラを買おうってずっと思ってたんですよ。ずっと思ってたんだけど、結局買わずに1年終わっちゃって。でもなんか、結局こうスマホの方がなんか軽いし、手軽だしなとか、どこでも。なんかそのカメラを持つことでこう、体がね、重くなる、動きづらくなるみたいなのは、ちょっと嫌だなと思ったし。とかで、まあ、とはいえ、いつか買うかもしれないですけど、なんか割とそういう感覚が強い。なんか、うん、あんまりこだわりたくないし、荷物にもしたくないし、みたいな、うん、感じです
ね。
ね。
いや、わかるわかる。なんか、なんていうの？その、いい環境を基準にしてしまうと、
あ、うんうん。
ハードル上がっちゃう気がして。
そうそう、なんか、いや、めっちゃわかります。いや、なんか、そう。一回質が高く上げちゃうとこう下げるのが大変なんじゃないかみたいなのは。
ま
い
さに。
やー、そうっすね。これはなんか、マジでこう、人によって感覚が違うところだと思う。なんかあんまり人の話すのもあれですけど、そのハワイのニッシーとかは結構そのこだわりたいタイプなんですよね。
そうな
逆
ん
にその
だ。
一回こだわってちょっといいのを買っておけば、その先ずっといい、なんだろう、クオリティでいけるんだからっていうので、結構家電と
確か
か、
にな。
そういうのも調理器具とかも、なんかこだわるタイプで、いや、なんかそれも確かに本当その通りだよなっていう
確
の
か
を思い
に。
つつ、なんか僕はなんだろうな、アップグレードした時の快楽をもうちょい先に取っといてもいいかなって思う感じ。
いや、そうなんだよね。いや、わかるわかる。なんかね、これ適当な例えかどうかわかんないけど、その僕の、直接聞いたわけじゃないんだけど、僕が博物館で働いてる時
はい
に、その博物館の、初代館長みたいな人がいて、その先生はもう、かけそばしか食べなかったと。
はい。うん。へえ。
言って、お蕎麦屋さんに行った時にね、
はいはいはい
って言っ
はい。
て、で、やっぱ聞いたら、いや、天ぷらうどん、天ぷらそばとか頼んだら、もう、なんかその天ぷらが、今まではさつまいもだったのが、次はかぼちゃになり、と、ね、エビになり、みたいな、このね、その欲がどんどんね、と出ちゃうじゃないかと。だから、そういうね、天ぷらは一切乗せず、そばだけにしてるんだみたいなことを言ってて、
うわあ。
いや、すげえわかると思っ
いや、
て。
なんかいいな。いいな、その、なんか。僕、天ぷら乗せたよな。
いや、僕も乗せちゃうからさ、乗せちゃうんだけど、でもなんか、その考え方わかるなっていうか、まあ、欲、だから、うまく欲をコントロールできる人だったら、全然いいんだよね。なんか、なんていうの？今日の、なんていうかな。なんか今日の感じは、エビ天だから、エビ天行こうとか。もしくは、いや、今日はちょっと昨日食べ過ぎて、なんていうの？胃もたれしてるから、まあ今日は何も乗っけないで、みたいなね。なんかそういうのを、なんていうの？選択する直前の自分の状態と照らし合わせて、できる人間だったらいいんだけど、僕どうしてもなんか、いや、せっかくだからみたいなのがあって、
ああ、そうなんですね。僕は案外そこはできますけどね。
あ、そう。そ
うん、
れ
かけそば
は、
だけの時もあるな
あ、
とは思っ
そう。それは
た。
いいじゃないですか。だって僕なんてこれ、何の話してんだって話かもしれないけど、喫茶店にね、行きますと。で、それがまあ、3時頃行きますと。で、ってことは、まあ、ケーキと、お茶とかね、じゃないですか。で、ケーキとお茶が、例えば、セットで1200円です、みたいな。なった時に、なんか、それだ、 で、なんかその、カレーが900円ですと、なった時、なんか、カレーの方が良くねって思っちゃうみたいな、なんかその もったいないみたいな、もったいないってちょっと意味わかんないし、だって3時にカレー食ったらダメなのに、
いや、まあ別にいいっすけどね、いいっすけど。
いや、なんかそういう、ちょっとだから、なんか、そこにブレちゃうんですよ。みたいなね。
いや、どこまでも掘り下げれますけど、なんかその、カレーの方が価値を感じる、ケーキと紅茶のセットよりカレーの方が価値を感じるのって、すごいなんかメンズに多そうやなと思って、男の人
やっぱ
は
そう
そう
か
なんだろうな、
な。
みたいなね。
だってほら、1200円でケーキセットと900円でカレーだったら、いや、900円のカレーと水でいいやん、みたいな。
で、まあ、確かにな。いや
そういうふうに思っちゃ
ー。い
う自
や
分が嫌で、だって、いや、だって
ー。
ケーキを食べに行こうっつって、ね、言ってんのに、
言ってても、そう
言っ
か、
てて
カレーの方
も、
がいいじ
メ
ゃん。
ニュー見たときに、あ、ケーキ、このケーキに1200円でとか、いろいろ、このね、恐ろしいですよ、社会が。
社会が 社会なのか な、
社
これ
会の
は。
せいにしてるっていうね。まあ、そんなことで、何の話だったか、忘れましたけども、まあ、ね、いい音声でね、お届けできてると、いいなというようなことかなと思いますが、前回から、森本さんの中でというか、状況とか、なんか変化はありましたでしょうか？
状況の変化ですか？なんやろな。前回撮ったんって1月の上旬とかでしたっけ？
多分そうじゃないかな。
あれぐらいですよね。いや、なんかいろいろあったかもしんないんですけど、いや、でもなんかそんな大きな変化はないかも。でもなんか、
いいですよ、聞くな。
いや、これなんか言っていい？今別に悪くない。あ、なんか昨日、全然別に言って悪いことじゃないなって今思ったんですけど、なんか言っといて。寺尾佐穂さんっていう方ご
寺尾
存知？
さん。ミュージシャン
ミュ
です
ージシ
ね。
ャンの、あの方の生演奏を聞く機会があって、
いいです
そ
ね。
れにめっちゃ感動してました。僕が前働いてたタンポポの家の、なんか綿帽子、音楽祭っていうのがあるんですけど、その障害のある人の詩を、歌に乗せて演奏するみたいなのを、50年やってきたんですけど、この50周年記念公演みたいなので、トークイベントと、その寺尾さんの弾き語りコンサートが聞けるみたいなんで、行ってきて、いや、もうめちゃくちゃ良かったなっていう感動してました。ただただ。
いいですね。そうか。僕もね、去年の夏に映画を数本見まして、映画館でね。で、そのうちの、なんかその、体感ではね、体感ではその、その映画の、いい映画だなと思ったエンディングは全部寺尾佐和さんだった。
体感ではない どういうこと？ 3本の映画の、何本かが寺尾佐和さんのエンディングだったってことで
まあ、
すか？
実際、そう、多分ね、3本、4本ぐらい見て、そのうちの2本は寺尾さんだったんじゃないかな。
すごい。す
で
ごいです
も、
ね。そんなにエンディ
す
ング
ご
立っ
い、
てる。
そうそうそう。だし、遥かなるっていう、これも、ALS の方の、負ったドキュメンタリー映画があって、で、それのエンディングも、まあ、めっちゃいい映画なんですけど、だから、なんかね、いい映画のエンディングは全部、寺尾佐和さんの曲なんじゃないかっていうぐらい、
さすがに言い過ぎですけど そういう体感的にはそうだね
体感的にはね、
なるほど、なるほ
それぐらいの人です
ど。
よね。非常にね、素晴らしい。あの方、もともと、なんだっけな、東洋詩とか、結構、歴史のね、研
そうです
究
よ
も、
ね。結
され
構、
てて。
移民の方の
あ、
本を
そう
出
だ、
され
そう
て
だ。
たりとかもしますよね。なんか、
ねえ。そういうね、ちゃんとした ちゃんとしたっていうか、ね、ちゃんとした本も、書
そう、
ける。
文筆家はしっかりとした、本当に。
ねえ。いや、でも、いいですね。やっぱり、何ですか。まあ、今日の話とも、つながるかもしれませんけれども、本を読むということと、あとこういうふうにね、お話しするっていうことと、あと、音楽を聴くとか、なんかそういうことと、あとは、我々で言うと、合気道をするとかね。体を動かすっていう。なんか、それが、僕としては、まんべんなくやってたいな、みたいな。ところは結構あって、あとは、なんだろう。絵を見るとかもそうかもしれない。なんか空間を感じるもそうかもしれない
ああ、いい
し、
ですね。
なんかそういうことって、なんていうかな。気がつくとというか、気を抜くと、結構僕は、なんか、特に本を読むとか、あとは、動画、映画を見るとか、結構その視覚的な方に、偏っちゃうんですよ。
わかります。僕もそうだ。
そうですか。だからね、別に意識してっていうわけじゃないんですけど、なんか、ライブに行ったり、プロレス行ったりとかね、僕の場合は、してますけど、その辺はどうですか？その視覚情報に偏ってる。
偏ってますね。なんか、やっぱ活字収録なんですよね。僕もなのか。なんか気づいたら本読んじゃったりとか、別に悪いことじゃないですけど、なんか、僕はやっぱりその仕事とかでもやっぱパソコン作業が多いから、なんか、モニター見てるか本読んでるかみたいな感じになっちゃうんで、だからそうっすね。僕は、結構散歩はよくしますね。だからその、なんだろう、
そうなんだ。
体を動かすって一番手軽に、気軽にできるから、なんか、ポッドキャストとか音楽聴きながら散歩したりとか、あと最近行けてないけど、その、から、なんか、運動系で言ったらバッティングセンター行くのも好きでしたね。
そうなんだ。野球やってたっていうわけではなく。
いや、やってなくて、野球は本当に大学時代草野球ちょっと、先輩とやってたくらいなんですけど、球技はでも全般好きかもしれないですね。
そうなんだ。ラグビーではない。
ラグビーではないです。
なんかその、
当てに来てます、これ。
いやいやいや、全然関係ない話なんだけど、また、ラグビーって普通っていうかな、結構特殊だっていう話があって、うちのいとこがラグビーをやっていて、
前なんか、オムラジでも話されてた方ですか？今、なんか事業主をされてる
そう
会社
そう
立ち上げて。
そう。そうなんですよ。で、彼はラグビーをしてて。で、なんか、そうそう。会社をやってるんだけど、半分冗談で、もう、ラグビーやってる人はもう全員、もう、全員受け入れるっていうことを言ってるぐらいの人間で。で、僕はサッカーが好きで、で、サッカーを、ちょっと、やってたりしたんだけど、それ話してて、そう、ラグビーは、ズルしないっていう話をしてて、サッカーは、例えば、フェイントとか、あとノールックパスとか、何と、ズルするじゃんっていう話になって、それ、
つまり、まあ、
そ
騙
れ、
すってことですよね。
そう
まあ、
そうそう、
確かに、相手をね。
そうそう、騙すっていうね。でも、ラグビーは、騙したりとか、騙してと、ちょっとわかんないんだけど、とか、なんかその、基本的には、相手を、受け止めてから、だから、すかさないとかっていうね。そういう競技だっ
確かに。
てい
そっ
う
かそっか。
話があって、なんか、そう考えると、例えば、僕のイメージで球技って、基本的にはなんか、ね、野球もそうだし、テニスもそうだし、卓球とかもそうかもしれないけど、なんかちょっと、なんつうの？フェイントってあるじゃないですか。で、ラグビーにも多分あるんだろうけど、なんかちょっとやっぱり、 なんだろうな、その、膠着状態がすごく、
うんうん。
で、まあ、それを膠着状態と呼ぶのかな、がっちり、組み合うじゃないですか。
スクラム組むってやつ
あ、
です
そう
かね。
そうそうそう。まあ、なんか、ちょっと多分イメージしてる球技とだいぶ違うんだろうな、って思ってて。で、だから多分、彼が言って、その、ラグビーやってるやつはいいやつだ、みたいな、そういう話をしてるんだけど、なんか、だからそこが多分、肌感覚であるんでしょうね。その、まあ、個人主義的じゃないっていうところなのかもしれないし、
ああ、そうっすね。
は。
それは、なんかありそうですよう ね。ラ
ん。
グビーって。うん。
圧倒的に一人じゃ何もできないっていうか、
うんうんうん。
サッカーとかって結構、何、そのメッシとかさ、なん
はい。
か一人でやっちゃったり、
まあそうっすね。
あるじ
個
ゃないです
人技
か。
がす
個
ごい
人
人
技が。
は、ね。うん、確か
そうそう。
に。
それ
まあ、
を見てて面
野球
白いん
と
だ
か
け
でも
ど、
ね、ピッ
そう
チ
そう、
ャー
野
が
球
す
で
ごかった
も。
りしたらね。
だっ
うん。
て、大谷なんて、4番とピッチャーやるんでし
そ
ょ？
うっすね。
ダメでし
両
ょ？
方やってますもんね。
そんなダメでしょって、
うん。
思っちゃうけどね。まあ、
確か
そうなんですよ。何の話だったかな？
に。これ今回まじなんかすごい、ね、いろんな方向に
すいません。
これ何の話をする回だったっけっ
何
てい
の
う
話かい、そうそう、それで、そうでした。合気道をね、したよっていう、その話をしようっていうね、
そうですよね。
ことだったんですよ。
うん。
で、合気道で言うと、まあ、第0回がね、マナさん主催でしても
そうで
らっ
すね。
て、
うん。
まあ、そういう意味では第1回っていう、
はい、この間また来ていただい
ね、
てありがとうござい
あ
ま
り
し
が
た、
とうござ
本当
いまし
に。
た。たくさん参加していただいて、嬉しかっ
うん。
たな。
ね。そう。11人でしたっけ？
多分
すご
全
い
部でね。
ね。ね。
で、ちょっと当日欠席のね、方とか
うん。うん、
も
うん、うい
らっ
ん。
しゃったりしたので、でしたけども、どうでしたか？
いやー、なんかやっぱり、うん、良かった、良かった、本当に良かったとしか言ってないですけど、何なんでしょうね。あのね、でもちょっとある程度、なんか、ちょっと今日話すから、頭の中で整理しとこうと思って、何がいいのかっていうのを、
嬉しい。
なんかその、やっぱりその、考え方をこう学べるというか、合気道の、まあ、あくまでその、なんだろう、合気道的、体づくり、のワークショップじゃないです。その、働き続けるためのか、っていうタイトルでやってくださってますけど、その、こう、人と一緒に働くとか、何かをするっていう時に、なんか、なんだろう、の相手の力をこう、なんていうか、うまく、なんか受け止めたり利用したりとかするようなことを、こう、合気道を通して学んでいくというか、こう、自分一人で、こう、我を通して何かをやるとか、その、周りの人たちとこう、いがみ合ったりとかするわけじゃなくて、うまくこう、協調というか、協力しながらやっていくっていうのを、実際体を動かしながら、学ぶっていうところが、なんだろうな、その、うん、結構こう、事前に、ホワイトボードでね、書きながらいろいろ話してくださってましたけど、お話を聞きながら、なんか、やっぱり自分自身の普段の仕事とか活動とかに置き換えて、なんか考えられるっていうのもいいですし、で、その実際体を動かすときは、その、ストレッチとか呼吸法から入って、で、みんなでこうやっていく、その、すごいリラックスもできるし、実際こう、合気道でこう、なんていう、技をかけられてって言っていいのかな？なんかその、はい。やってるときに、すごい、こう、相手に身を委ねて、こう、うん、委ねていって、こう、受け身を取るみたいな、なんかそういうの、なんか気持ちよさみたいなのはすごいあって、なんだろうな、考える楽しさと、こう、実際体を動かす気持ちよさっていうのを、なんかセットで体験できるのは、すごい面白いなっていうのを思いますね。うん。
ありがとうございます。なんか、そうそう、この前、第0回の時にさせてもらった時に、振り返りみたいなのを、合気道の稽古してた時に、みんなで振り返りみたいなことで、で、ああいうことって基本、なんかまあ僕の習ってきた合気道ではやらないん ですよね。
はいはいはい。
で、ただなんか、振り返りとかがすごく良かったなっていうふうにも思っていて、で、なんか、なんでしょうね。合気道の武道として突き詰めたいというよりは、やっぱりなんか、今言ってくれたように、その日々の生活の中で、生かすみたいなことをやりたいなと思ったので、そういう意味でやっぱりその言葉を使ってみんな生活してるから、その言葉で、その言葉が持ってる、なんて言うんでしょうね。固くなさというか、まあ、ある意味その、言葉、まあ、固くなさって言ったらいいのかわかんない。まあ、言葉って何かを指して、それを、名付けて、言うわけですよね。形のないものを、に対して、言葉にすることによって、形が、できるわけだけど、でも、もともとは形がないっていうところに僕としては、やっぱり立ち返りたいんですよね。だから、その形がないものを名付けて形があるようにみんなは思っているし見えているんだが、実態は形がないんだぞっていう、それをね、結構感じてほしいし、まあ自分自身、言いたいことなんだろうなっていうふうに思ってて。まあそれがまあ働くっていう言葉はすごくわかりやすくって、働くって言ったら、まあ労働、なんていうか、誰かに雇われているとか、決められた時間に行く。で、決められた時間に終わるとかね。なんか多分、それぞれ働くっていうもので、なんか考えている、内容ってあると思うんですよね。で、それを一旦、なんか、チャラにしたいっていうか、働くっていうのは、他の人と一緒に何かをすることであるっていう。で、その何かをするっていうのをもっと抽象度と高く言うと、そのエネルギーを交換することであるっていうふうに、だからこの感じが働くっていうことなんじゃないんですかねっていう、まあ僕のそのプレゼンテーションというか。で、その時にできるだけ、体のこわばりであったりとかがなくなるとエネルギーが循環して、で、その帰ってくるエネルギーっていうのは、まあ、自分が渡したエネルギーよりも、より大きなものが帰ってきますっていう、そういう状態を働いてるっていうふうに思えたら、働き続けられるんじゃないかっていう、そういう実験っていうか、まあ、僕の実体験なんですけどね。これって結構、なんていうのかな。まあ、エネルギーの交換とかって言っても分かんないじゃないですか。
そうっすね。
でもなんか、やってみると、なんかなんとなく、まあ、交換してるかどうかあれとして、そのエネルギー、まあ、なんか僕が言わんとしてることっていうのは、多分言葉だけだったら、10のうちと0とか1かもしれないけど、ちょっとなんか、やってみた感じだと、2とか3とか、なんとなく、あれかなみたいな、気がしま
そうっ
せん？
すね。なんとなく、わかる気がします。そう。交換。そうっすね。交換なのかな。交換っていう感覚はまだちょっとつかめてないんですけど、エネルギーがこう、なんか作用し合うみたいな。そうですね。
そうなんです。だから、そうそう、まあ、まだね、交換というところまでは全然。いけなかったんですけど、で、その、なんていうのかな。まあ、エネルギーが交換っていうことにまで行くためには、体に、まあ、体が、無理な、動かし方とか使い方とかをしない。
う
っていうことであったり、あとは呼吸であったりとか、力を抜くとかね。そういうふうにしていくことによって、まあ、エネルギーが交換。エネルギーを交換することができる、まあ、体を作っていきましょうっていう話だし、このエネルギーの交換っていうと、なんか A さんとがいて B さんがいて、この A さんと B さんの間でぐるぐる回ってるような気がするけれども、決してそんなことはなくって、まあ、それが、僕はエネルギーって言ってるけど、それが、まあ、東洋思想的には、気と言われるもので、気っていうのは、まあ、人間の中にももちろんあるけど、空間中っていうか、まあ、世界中には、気で満たされているという発想なんですよね。なので、その気、その空間上に、ある気を、まあ、取り入れたりとか、そういうことをしながら、交換していくと。そんなようなことをやっていきたいなっていうふうに。まあ、それがね、重力とか、遠心力とか、そういうものになっていくわけですけど、
そうっすよね。なんか自分で、こう、エネルギーを出そうと頑張って、なんか踏ん張らなくても、なんか、周りに、実はたくさんあるんだ、みたいな、
そう
なんか、
そ
そういう発想ができるようになると、なんかすごい物事をこう進めやすくなるなっていうのは思ったんですよね。
う。うん。
なんか自分が苦手なことを無理してやろうとしなくても、例えば周りの人にこう助けてもらうだったりとか、それをこう、なんていうのかな。人によってここの感覚はもちろんそれぞれだと思うんですけど、なんか人にこうお願いをすることがすごくこう申し訳なく感じたりとか、
うんうん。
することが僕時々あって。でもなんか、そこが、でも別にその向こうはそんなに嫌がることじゃないかもしれないから、こうするとちょっと、その人ができることで、こう何かやってもらって、そっからこう、なんだろうな、周りがいいようにこう循環って言うとあれだけど、なんか回っていく、こう、物事がいい方向に動いていくみたいなことを、なんか、この、合気道のワークショップをこう体験すると、それがなんか抵抗なくできるようになっていくんじゃないかなっていう感覚がありましたね。
いや、まさに、それをね、まあ、感じてもらえたら、いいし、で、なんか結構、月ヶ瀬でね、させてもらっているっていうのは、なんか僕の中ではその二つぐらい、まあ、特殊っていうか、僕が今まで、やってこなかったことを、まあ、三つぐらいになるんだけど、なんか、一つはそのさっき言ったように、なんかその、振り返りがあったりとか、その前に、最初に、ちょっと皆さんから一言ずつもらって、みたいな。なんかそういう結構、言葉を、意図的に、言葉が介在する時間を、作ってるっていう、ことですね。で、それをまあまあ、一個、僕が今までとやってこなかったことで、で、今回やってみてめっちゃ良かったなっていうことなんですよね。で、もう一個は、月ヶ瀬ってやっぱり場所がすごく、なんか僕はいいなっていうか、さっきの話で言うと、まあ、世界に気は満ち満ちているんですけど、やっぱり明らかにその自然が多い場所の方が気の巡りがいいっていう、感じはものすごく僕は思っているとか感じてて。で、なんかまあこれもちょっとちゃんと勉強しないといけないんですけど、まあ、なんていうの？有機物でも無機物でも木っていうのは、中なのかな？まあ存在してるんだっていうのが多分東洋的な思想なんですけど、ただ僕の感覚からすると明らかにその、例えば、JR 大阪駅と月ヶ瀬だったら、ちょっと明らかに気の巡りやっぱり月ヶ瀬の方がいいぞ、みたいな。なんか JR 大阪駅ってなんか、エネルギーの交換できなそうっていうかもう、
ハハハ。
知らんけどね。その、何？できるだけ、まあ、イヤホンをして、その、自分のエネルギーは誰にも渡さないみたいな感じで、もうキュッとね。
そうっすね。なんか、守らないといけない感覚になりますよね。
そうそう。閉じる感覚じゃないですか。でもやっぱり月ヶ瀬って、あれだけなんかいい気が、まあもちろんね、おのおのさんっていう、あそこの場所もすごくいいっていうのもあるんですけど、なんか、すごく、なんていうかな、自分が開いて、自分からエネルギーがパッ出てっても、なんか、すぐ補充されるような。
ああ、いや、でもそうっすね。そうっすね。なんかわかるな。なんなんでしょうね。解放。なんか、すごい、やっぱリラックスできるし。なんか、ただなんか人が多い少ないだけでもないような気がするんですよね。なんとなくこう安心感もあるような。
ねえ、そうそう。なんかだから、そういう場所で、合気道できるっていうのもすごく、ねえ、ありがたいし、で、そうだね、人が多い少ないっていうことで言うと、まあ、月ヶ瀬全体には人は、ね、JR 大阪駅から比べたらもちろん少ないんだけど、でも、あのワークショップではね、十何人、
そうですね、
いたから、
結
構、ね、その場所からしたら結構人は多いっていうね。
確かに。
だけど、なんていうの？誰もみんな自分のエネルギーを人に、渡したくないみたいな、そういう、なんかね、閉じた感じはなくって。みんな、ね、だって初めてやる人がほとんどだったのに。ほとんどってことないか。半分ぐらいかな？だったけど、なんかね、安心して、その、開いていける、開けるような、場だったっていうのは、まあ、基本的にはね、なんか、まあ、僕の知り合いとかね、森本さんが、声かけてくれたとかっていう、その、安心感ももちろん、あるんだと思うんですけど、でも、やっぱその、あそこの月ヶ瀬の、場所っていうのはすごく、なんか作用していたような気がしますね。
いやー嬉しいですね。なんか僕すごい各々大好きなので。
いや、いい場ですよね。
いいですよね。
いい場、
なんか。あんまり職場のことを大好きっていう人いないかもしれないけど。
いやいやいや、いいじゃないですか。
それ
がいいですよ。いや、なんか前に、どっかの、トークイベント、どっかって言っちゃうとちょっと失礼ですけど、あ、思い出したんですけど、名前を伏せておくんですけど、
はい、
やっぱりその、どうすれば、人が来る居場所を作れますかっていう、その、そうそう、居場所作りの話に、
はいはいはいはい、
なって、やっぱり僕思うのは、その、そこに働いてる人とか、そこに長くいる人が、いい場所だなっていうふうに思うってことがすごく大事なんじゃないかっていう。
確かに。
ことを思って、だから、なんていうの？人を呼ぶための場所にしましょうっていうことではなくて、なんか、自分にとって、ずっといたい場所にしましょう。で、それを、開くっていう。順序？
はい。
なんじゃないですかねっていう話を。まあ、ルチャリブロってまさにそうなって。家じゃないですか。
そうですね。
で、家が、家なのに、その、いろんな人、たくさんの人に来てほしいってなったら、自分の感覚よりもその、他の人の感覚っていうのを優先することになってしまって。それって自分ちにしちゃ、ものすごく、居心地が悪いっていうか ことになっちゃうと思うんで、やっぱり、まあ、ルチャリブロの場合は、まあ、自宅を開くっていう。で、自宅を開くって何なのかというと、やっぱり、自分がずっとこの場所に、まあ、この場所でご飯食べて、寝てっていう、そういうその、まあ、居心地がいいっていう感覚が、居場所ちゃうわ。 自宅じゃないと、ね、自分ちで安心できないっていうことになるので、まずはそれをして、その上でそこを開くっていう方向というか、順序の方がいいんじゃないかなっていう気はしてるので、だから、ね、自分の職場がめちゃいい、ね、めちゃ大好きって言えるっていうのはめちゃくちゃ素晴らしいことだなと。
幸せなことですよね、きっと
ね
ね。
え、うん。
なんかそのルチャリブロもめっちゃ居心地いいと思うんですけど、なんかその自分の家を、いや、僕はその各々ってもともと結構建物がいいと思うんですよね。建物が良くて、まあちょっと、去年の3月でレイアウトというかかなりデザイン、内装を変更したんですけど、もともと
あ、そう
本
なん
棚とか
だ。
もなくて、で、そのエリアがそんなにこう、ゾーニングされてなかった、分かれてなかったんですけど、そこをちょっとこう、整えて、結構また過ごしやすくなったなっていうのを思うんですけど、で、その、まあ、それは置いといて、ルチャリブロの、その、居心地の良さ、その、自宅を、そもそもああいう心地いい場所にするっていうこと自体が、結構難しいことなんじゃないかなって思ったりもするんですけど、
お
なんか新平さんはどうでした？なんか最初来た時は、まあ、大家さんが、まあ、彼岸の年間で書かれてたと思うんですけど、その、まあ、なんか、時々空気を入れ替えに来たりと
う。
かしていて、なんかいい状態保ってたけど、まあでも、絶対、ああいう、なんかもう全然違ったわけじゃないですか。それを、その、まあ本棚を作っていったりとか、置かれたりとかして、なんか今の状態にするのって結構こう、試行錯誤していった感じなんですか？
ああ、どうなんでしょうね。なんか、まず、それって言うと、なんでルチャリブロ、というか、なんで東吉野村に来たのかっていう話までちょっと遡っちゃうかもしれないんですけど、やっぱり、なんでしょうね。街に耐えられなくなった。だから、まず東吉野に来たっていう、結構僕、これって大きかったなって思うんですよね。つまり、それで、街に住んでた時、まあ、西宮とか神戸に住んでた時に、もうすでに合気道をしてたんですけど、やっぱりなんか、自分にとって心地いいって何なのかっていう感覚を、結構修行っていうか、お稽古をして、やっぱり、そこの感覚、に対して向き合ってたと思うんですよね。今考えると。まあだからこそ街にいられなくなったっていうかある意味で。もうこのノイズっていうか、やっぱり街に住むって僕たちにとっては、心地よくないことに、に対して、なんていうの、目を、背ける。心地よくないのに、まあそれを、なんていうんですか、まあ、言い方すげえ悪いけど、臭いものに蓋をするみたいな。まあそれが街に住むってことだし、僕にとっては働くっていうことだったんですよね。ただ、自分にとって心地いいっていうことが分かってきちゃうと、そういうちょっと耐えれなくなっちゃって、っていう前段があって、で、ルチャリブロ来てるので、そういう意味では、なんていうの、ノイズというか、自分がなんかしんどいなって思うものを、何も思うものを、置かないっていう、そういう形でルチャリブロってできてるんで、
そっか、置かない、なるほど。苦手なものをこう置かないってところから始めたんですね。
そう
そっ
そう。
か。
だから、ピンポイントで、これがあると居心地が良くなるぞっていうものを集めてるわけではなくて、
そっか。引き算なんだ、むしろ。
そうかもしれないですね。
なるほど。あ、面
そう。
白いですね。
で、結構これは、僕と、建築家のね、鴻島さんって、仲良しいるんですけど、まあ、小島さんの場合は、家建て るから、引き算っていうわけじゃないのかもしれないんだけど、でもやっぱりまあ、僕らが言う、作る人になるためにとかで言ってるのって結構そういうことで、やっぱり、まずその自分にとって心地がいいっていう感覚がないと、なんか、何を基準に、ね、なんか、空間であったり、物であったり、やっぱり何を基準に選ぶのかなっていうか、選べないんじゃないっていうのがあって、
確かに。
そうなんですよ。だから、まず本を読むのも重要だけど、でも本を読むのってやっぱり、なんでこれ選んだんですか？いや、それはこうこうこうだからですっていう、選んでからの理屈付けが本では学べるんだ、ですけど、選ぶときにて、理屈で選んでないっていうものってあると思うんですよね。だからね、そこの部分を、にアプローチするためには、やっぱりちょっと体作り大事だなと思って、それでやってるっていうところはありますね。
なるほど、そうか。ああ、面白いっすね。なんか、合気道ってこう、なんだろう、知らない人が聞いたら、全然そんなイメージないと思うんですよね。なんか、自分の
確か
感
に。
覚をこう、知るためにやるとかっていうイメージ全くなくて、僕は最初。いや、でも確かにやってみて、ね、新平さんにいろいろ教えてもらったら、本当にそういうことを大事にしてる武道なんだろうなっていうのが分かってきて。いや、面白い。面白いです。
いや、嬉しいですね。で、結構それってでも自分の、まあ、さっきのね、JR 大阪駅の話じゃないですけど、やっぱり、なんか JR 大阪駅のあの状況って僕は今の現代社会の縮図だと思ってて、なんかやっぱりね、なんつうの、なけなしの自分のエネルギーを誰かに分けちゃったら、もう生きていけないじゃんみたいな。その感覚ってめちゃくちゃよくわかるんで、ですけど、でもそれってちょっとしんどいよね、とも思ってて、だからやっぱり、僕は結構そこが、なんていうか、現代に、合気道とか、まあ、武道をやる意味なのかなっていうか、なんて、自分を開いて、で、本来は、大気中にもそうだし、世界中に充満している気的な、まあ、目に見えないものですよね。目に見えないものの力を信じて、で、借りるっていう。それをしないとしんどいよねっていうことは僕はなんかすごく感じてるんで。だから、そうなんだよね。だから、まあ、街で逆に、なんていうの、楽しく暮らせてる人って僕は逆に尊敬するっていうか、すげえなっていう。なんかその辺のチューニングが多分すごく上手。閉じるところは閉じていて、それで、ね、友達と遊ぶとか、なんか、ね、自分の好きなことをするとかっていうときは、そこが、開いて、
確かに。
っていうね。だからその辺が僕、ちょっと、ね、バグっちゃってるっていうか、結構01の人間なんで、
そうかそうか。
閉じるか
開い
な、
たら閉じれないみたいな。
そうそうそう。
そっかそっか。
なので、基本は開いたままで入れる場所だけに行きたい
なる
し、
ほどな。
開いたまま一緒に入れる人とだけいたいみたいです。という
いやー、でもめっちゃわかるな。いや、僕も本当大阪駅とか苦手なんですよね。なんか、天王寺でもしんどい。
いや、しんどいしんどい。
そう。いやー。なんでしょうね。なんか確かにそうだわ。なんか僕その高校の時に、 一回なんか健康診断の二次検査かなんかで、平日の午前中に御堂筋を移動して、こう、御堂筋で大阪駅まで行かないといけない時があって、もうその、なんか通勤電車も、の大阪駅の人の多さも、私はめっちゃしんどくて、でもなんか本当心の底から、もうこの空間から人が全員いなくなってしまえばいいのにって思っちゃったんですよね。高校の時。もう本当なんか、それぐらいこう、だから多分こう、入ってきちゃうんでしょうね。そのいろんな情報とかが、そのこのフィルターがあんまりないというか、そこのオンオフみたいな切り替えが上手じゃないからしんどくなってしまうのかなっていうのをなんか今話してて思いましたね。
ねえ、多分そうじゃない？そうじゃないっていうか。
だから逆にそういうタイプの人は、そういう開いていられる場所にいさえすれば、なんかそれだけですごい心地よくて幸せになれますよね。なんか。
絶対
そうなんです
そう。
よね。そう、だから本当散歩してるだけで本当に心から幸せなんですよ。僕なんか琵琶湖の散歩にすごいハマってて、なんか、琵琶湖の周りを歩いて一周しようとしてるんですよ。本当今、ちょっとずつね。なんか多分、なんか 10日間とかもっとたくさんかけて、休みの日に前行ったスポットまで、なんか原付か車か電車かなんかで行って、で、
お
そこからその続きを歩くみたいな
ー、
のを
いいじゃ
や
ない
ろうと
か。
してて、そう。琵琶湖周りの散歩めっちゃ気持ちいいんですよ。
お遍路みたいな感じでね。
確かに。我流のお遍路ですね。
いや、それは、でも、素晴らしいですよ。だし、そういう、なんていうの、状態？そういう状態でいると、なんか、おのずとアイデアも出てくるし、なんか、おのずとやりたいことみたいなのが、出てきません？
めっちゃわかります。めっちゃわかる。出てくる。歩いてると、なんか、景色のいい場所とか好きなところで歩いてると、自然と前向きになれるんですよね。いや、めっちゃわかるな。
そうなんですよ。だからね。なんか、そこが、でも、街に住んでると、投じなきゃいけないとか、で、ね、でも、我々みたいな人間って、基本開いてるから、閉じなきゃいけないっていうことに全パワーを使ってしまって、でもそれだけでもすげえ疲れるっていう。
なんか、僕、ライブハウスとかすごい疲れちゃうんですけど、いやー、その感覚かもしんないな。
いや、ね。多分ね。それで、ね、もう閉じるだけで、だいぶ疲れてるのに、その上、なんていうの？やりたいことは？とか、将来の何と、夢は？とか、なんか人生設計は？とかって、聞かれても、そんなこと言われてもみたいな。
そうですね。で、だから、まずもう適した環境に身を置くっていうのが 何より大事なんでしょうね、本当に。いや、そんなことをね、子供の時に誰も教えてくれなかったですよね。
いや、でも、僕は結構なんていうのかな。多分、一生、ある種のリハビリ？リハビリって呼んでんですけど、生き直すというかね。なんか、取り戻すっていうか、生き物性を取り戻すっていうことは、なんかずっとこれからもやっていくんだろうなっていう気はしてるっていうか、まあね、ちっちゃい時から、なんていうの？自分に適した場所にいて、で、ずっといれたらよかったのかもしれないけど、まあ、それはそれで多分、なんか退屈に思ったりして、ね、街に出てきたいとかっつって、まあ僕は絶対思った人間だとも思うから、まあそういう意味ではね、なんか、とはいえやっぱ満員電車で開いちゃったりしてるとしんどいなとか、あとはやっぱり、なんでしょうね。 まあ、さっき言ったような、なんかね、気持ちのいい状態、その琵琶湖畔を歩いているとなんかやりたいこと出てくるとかっていうのが、僕はすごく自然なことで、すごくそれがいいと思うんですけど、でも、なんていうのかな。なんか、例えばですけど、なんかやりたいことを見つけなきゃとかで、生み出したものとかって、やっぱりこれやって、費用対効果っていうか、なんか、コスパとしてどうなんだみたいなことを考えちゃったりすると、すげえ台無しになっちゃうなとも思ってて、だからなんか、でもそう、自然と自分から出てくる、これやりたいなとかって別に、他の人が、どう、なんていうの、評価しようが、関係ないわけですよね。
そうなんですね。結果とかじゃないわけですよね。なんか、やりたくてやってるだけだから、それがうまくいかない時期も、なんかそのプロセスも含めて楽しいと思えるし、
そうなんですよ。
そうですよね。
だから常にこの状態であるっていうことが、僕にとっては、まあこれは格好好きの話ですけど、一番生産性がいいっていう。ただまあ生産性は良くってたくさん生産はするんだけど、別に、誰かが欲しがってるかどうかは、それはね、知らないっていう 感じですね。
まあなんかね、自分が伸び伸びできて、いろいろアウトプットできる感じなんかもしれないですね。
で、やっぱそれが一番自分にとっても、社会にとってもいい気がするんですよ。
そうですよね。なんか、そういう人が周りにいるといい影響を受けますからね。
と思っていて、それでそうだ、思い出した。月ヶ瀬でやっていることで、新しいことを、僕は三つやってるっていう話をして、で、そうそう、で、三つ目を、ちょっと忘れちゃってたんですけど、思い出しましたけど、それが、なんていうの、森本さんの職場でできてることなんですよね。そ
確か
れもね、結構僕としては、いい影響が必ずあると思ってて、
に。
それがね、今言ったようなことで、やっぱりね、伸び伸びと、働いてる人たちがいたらっていうか、まあ、みんながね、働くっていうのは、こういうのを働くって言うよねっていう、共通の、前提っていうか、共通の、理解で、しかも何、言葉になる以前の、身体実感としての共通の、理解があるっていうのは、これは、僕はその組織にとってはめちゃくちゃいいことじゃないかなと思ている
い
と
や、
いう
そう思い
か。
ますよ。あれを同僚と一緒に体験できるってすごいありがたいなって本当思ってて、だって普段一緒に働いてるわけですから、なんか、なんだろう。お互いに相手のエネルギーとか気みたいなものをなんだろう。交換っていうのはまだ僕はわかってないんだけど、お互いに融通しながらというか、なんか、うまく使いながら何かをやっていくっていうのがいいよねっていうのを感覚レベルで共有できてるっていう。まあこれ、まだこれから、まあ1回2回じゃまだまだだとは思うんですけど、それができるようになったら、なんかすごい働きやすくなるだろうなっていうのは思うんで、だから、なんか本当みんなに体験してほしいなと思いますよね。同僚全員に。
いや、嬉しいし、僕はその確信があるんですけど、ね、ただ、僕だけ確信持ってても仕方がないから、これはね、なんか、まあ僕もすごく、ありがたい、なんていうの？機会をいただいてると思うので、なんかね、森本さんの職場がそうなっていったらいいなっていうかね、合気道的体づくりを通じて、なんかね、いい気が流れて、で、その気に、いい気に 乗っていくみたいなのが働くっていうことであって、っていうね、この感覚があると、例えばなんかその二者択一でどうしましょうってなった時に、いや、そりゃいい気が流れる方でしょ、みたいな風に、選べると思うんですよ。
なるほど。
で、やっぱ僕が、なんていうのかな。まあ、僕、社内ラジオでやってることも、こういうことなんですけど、今のことを、ラジオっていうのを通じてやってるんですけど、でもやっぱり、会社のね、中とかで、大きな会社になればなるほど、その辺の、なんていうの？いい気が流れる方にしましょうみたいな話って全然通じないわけですよね。当たり前だけど。そう、だからね、そこのね、いい気を感じれる人に、まずは、なるみたいなところって、すげえ大事だし、で、それがまあ、ただ難しいのが、例えば JR 大阪駅にオフィスがあったりすると、いい気を感じれちゃうと、ちょっとしんどくなっちゃう可能性があるっていうところなんですよ。まあだけど月ヶ瀬だったらいい気を感じて全く問題ないっていう感じなんで、なんか、その辺は、まあそんなことを考えながらやっておりますとい
や、
感じ
面
です
白いです
ね。
ね。いや、新平さんに見えてるものがまだまだ僕には見えてないから、この過去にね、他の場所でされてきて、なんかどんな風にこう変わっていったのかとか、なんかそのあたりもまた聞いてみたいなっていうのは思いましたけど。
いやでも、本当ありがたい。ありがたいっていうかね、で、まあ、特にね、森本さんもそうだし、淡いにね、関わってる人になって、すごくその言語化能力が高いから、だから、なんかすごく僕もやってて楽しいっていうか、一緒にやってて。まあでも多分その言語化能力が高いからこそその言葉に絡め取られちゃってるっていうか、で、生きづらくなってるんだろうなっていうのは、
そう
まあ
です
僕
ね。
ね、思うから。
溶かしていくっていうことも必要だし。で、その合気道を体験して、こう溶けていく感覚みたいなのも、またちょっと、あえて振り返って言語化することで、それをいい状態で定着させる効果もあるんだろうなって思いますね。
いや、そう
記憶
そう。
に留めやすくなるというか。
と、僕は思っていて、だって、なんていうの？やっぱり自分の感覚が全てじゃないって 思っちゃうので、で、自分の感覚を言葉にして、で、その言葉にしたものが自分の感覚に合ってるのかっていうのを、また、再点検するっていう、この繰り返しがいいんじゃないかなっていう。気が
い
していま
や
す。
ー、いいですね、なんか。
ね。なんかね、あの、か、なんつうの、いいですねっていうね。か、噛み締めていく感じで。まあ、そんなことでね、ぜひまた、今月もありますし、
あ、そうだ、もう2月になっちゃったんだ。そうですよね。
ねえ、収録日がね、2月1日になる。今度は寺戸さんともね、一緒に、
あ、そうですよね。
ついに、
テスさんと一緒にやる会場は、どうなんでしょうね。気は。
ねえ。なんかね、でも、豊中で、まあ、街だけど、なんか、武道場みたいなやつなのかな？
あ、そうなんですか。
なんか、そんなようなことを聞いていて。そうそう。で、ね、やっぱり、まあ、僕は、その主催っていうかね、一緒に場を開いてくれる。まあ、ね、今回だったら、森本さんだし、あと、寺戸さんだし、と。やっぱり、その人に、合わせているわけでは決してないんですけど、でもやっぱり、なんだろ でもなんか、変わってくるんですよね。説明の時に使う
え
語彙とか、なんか、関心。うん。なんかわかんないんですけど。それも結構面白くて。うん。
またぜひ、寺戸さんとも、の、ワークショップの振り返り収録撮ってほしいです。
本当
聞か
だ。
せてほしいです。
ねえ。
全然
そう。
話す内容違ってるかもしれないですもんね。
確かにね。本当だ。面白いですね。それではじゃあね、引き続きオムラジでも、はい、報告していきます。
ぜひぜひ。
はい、ということで、森本さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。